大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Culture Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
さて、食、food ですね。食べ物をテーマにしてしばらくトークをお送りしたいと思っています。1回目はですね、納豆についてお送りしましたが、さあ今回はちょっと寿司について考えたいなというふうに思っていますが、I'm sure you tried sushi both in Japan and the U.S., right?
That's right. I love sushi, so I'm always ready to try it, whether I'm in Japan or the U.S. And as you know, sushi has become quite popular in the U.S. over the years. It still has a very, I think, a fashionable image associated with it. It's becoming a little more commonplace, but I think it's still seen as kind of a special fashionable sort of thing. Now, the interesting thing, at least in the U.S., is that in many of the big cities, and certainly on the West Coast, too, you can find lots of different types of sushi shops. And you can even sometimes find kaiten sushi, which we would call conveyor belt sushi. So conveyor belt is the thing that the sushi travels around on when it goes in circles for kaiten sushi. It's still not very popular. It's still not commonplace, I guess, in many big cities in the U.S., but there are some shops. But generally speaking, going out for sushi is considered to be a nice dinner out. Now, what's very interesting, and I find every time I go back to the U.S., is the creativity when making sushi rolls. I think out of different kinds of sushi, when we think about nigiri sushi and, say, futomaki, that sort of sushi, I think different types of sushi rolls, the maki, are the really popular thing in the U.S., so you see sushi chefs using all different kinds of ingredients that maybe wouldn't ever be served in Japan. But I think for a Japanese person going to the U.S., they might be surprised sometimes to see these really unusual ingredients in sushi. It may be the same way that I felt when I came to Japan and looked at my first pizza menu from one of the local delivery pizza places, and I was shocked to see some of the, what to me were very, very unusual ingredients on pizza, such as corn or mayonnaise or potatoes or squid. It was just shocking that people would actually put that on pizza. So I imagine maybe for Japanese people going to the U.S. or the U.K. or some other countries, seeing the, I guess we could say creative sushi ingredients might be a bit too surprising too.
Mm-hmm. Of course, you know the California roll here in Japan even is pretty popular too.
Oh, really? So yeah. Kind of re-imported, I guess.
That's right. さてですね、寿司なんですが、もちろんアメリカでも日本でも寿司を食べた経験があるスーザンさん、fashionable というふうに言っていましたが、アメリカでは一般にですね、寿司を食べに行くといえばちょっとファッショナブルな感じというのがあるということですよね。で、面白い表現が出てきましたが、ぜひ覚えておいていただきたいんですが、皆さんも回転寿司ってのを一体ですね、英語で何と表現したらいいのか、思ってらっしゃる方もいると思うんですが、conveyor belt というのが聞こえてきたと思いますね。日本語では、ベルトコンベヤーというふうに言いますね。これをひっくり返して、conveyor belt。寿司ショップとか conveyor belt 寿司レストランとか、まあ実はこの表現はイギリスでも使われています。新聞やテレビラジオなどでもですね、回転寿司を conveyor belt type restaurant というような表現で表しています。覚えておくといいですね。で、コンベヤーベルトだろうとなんだろうと、とりあえず寿司を食べに行くというのはちょっとしたやはりですね、おごちそうという感じだと思いますよね。で、アメリカの特に巻物類というのをですね、クリエイティビティ、まあよく言えば創造性が感じられるということなのかもしれませんが、まあ時にはえっと言いたくなるような巻物が出てくると言うんですが、これはまあ逆に言うとですね、スーザンさんが初めて日本で、え、何このピザというふうに驚いた、それの裏返しというようなことが言えるかもしれませんよね。日本のピザのイングリディエンツ、使われている食材にですね、イカとかですね、マヨネーズが乗っかっているとかですね、明太子もありますしね、そういう意味では我々が寿司でなんとか負けてびっくりするよりももっとびっくりするいうことがあるかもしれませんが、しかし考えてみれば、最後の方に私申し上げましたが、カリフォルニア巻きというのはですね、 逆輸入版で、今やもう日本では驚く人誰もいませんし、まあ私なんかはですね、あのアボカドが入ったカリフォルニア巻き大好きで、非常に美味しいと思うんですけどね。そんなわけで、やはりどんな食べ物もその土地に合わせて変化あるいは進化していくんだろうな、そんなふうに思いますね。 Okay, what are the phrases of the week?
Well, the first phrase is in a nutshell. In a nutshell. So if we imagine, for example, like a walnut, so thinking about something that you could fit inside of a walnut shell, we use this in conversation to mean in short or in summary or to sum something up. So for example, I could say, in a nutshell, we can't schedule the product launch yet because the two managers in charge can't agree on pricing.
さてですね、食に関わる関係があるようなフレーズを紹介していきたいと思っているんですが、今回最初のフレーズは in a nutshell というんですが、この nutshell というのはあの食べるピーナッツなんかのナッツの NUT、 そしてそこに shell、 この場合の shell は殻であります。直訳するとですが、木の実の殻に入れるとっていうんですけどね、これは小さいですよね、当然ね、まあ、ピーナッツの殻でも小さいですよね。クルミの殻なんかもいい例かもしれません。これに突っ込んじゃう、ギュッと突っ込むっていうところからですね、 in short、 手短に言うと、簡潔に言うと、あるいはまあ短くまとめるとというような意味で in a nutshell という表現がまあよく使われますね。もちろん場合によってはその前に put というような動詞を使って表現するということもありますけれども、そんなわけでまあ今回のどうもまあマネージャーの意見が合わないというようなことがあるようで、簡単にはまとまらないぞということなんでしょうが、もう一度聞いてみましょう。
In a nutshell, we can't schedule the product launch yet because the two managers in charge can't agree on pricing.
その何に can't agree、 意見が合わないかというと on pricing というふうに言ってましたね。料金ね、価格についてどうも2人のですねマネージャー折り合いがつかないと、こういうことのようで、あります。さあ、それでは2番目に参りましょう。 What's the second one?
The second one is another phrase that we use quite often. It's compare apples and oranges, or compare apples to orangesEither one is okay. Comparing apples and oranges, we use them when we talk about comparing two things that are very different. Or they may sometimes seem to be the same, but actually it's too difficult to make a valuable comparison, I guess. So for example, I could say, I don't think it's fair to expect our local pizza joint to have the same quality of that 4-star Italian restaurant. It's like comparing apples and oranges.
なるほど。2番目の表現はですね、compare apples and oranges、 リンゴとオレンジを比較する、比べるというんですが、まあ、場合によっては compare apples to oranges、 and の代わりに to を使うということも表現としてはあるんですけれども、これはですね、共に確かにフルーツではあるんですが、リンゴとオレンジは全然別物ですから、本来比較できないものを比べるということで、それは無理な比較だよという意味合いで使います。例えば今回の例文ではピッツァジョイントと言ってましたが、まあジョイントというのは飲み屋さんでも食堂でも割合に簡単な安い大衆的な店なんですね。したがってまあどうでしょうかね、2ドルくらい出したピザが食えるのかもしれませんよ。それとですね、4スターとかね、4つ星とか3つ星とかですね、そういう高級レストランなんかと比べるってのは、これはもう全然土俵が違いますから、比較にならない、こういうことですね。さあ、もう一度聞いてみましょう。
I don't think it's fair to expect our local pizza joint to have the same quality of that 4-star Italian restaurantIt's like comparing apples and oranges.
ですよね。この四つ星のイタリア料理屋とね、同じそりゃね質を求めるって言ったって、それは無理でしょうね。It's not fair. ですよね。ちょっとね、公平じゃありませんよね。一方は、まあ、せいぜいお腹いっぱい食べて1500円とかね、言ってんの、こっちはお腹いっぱい食べたら2万円取られちゃうみたいな、そういうことですからね。というわけで、皆さんのご近所にもこういうですね、全然違う種類の店があると思いますよね。そういうのを比較するのは、compare apples and oranges だと、こういうことであります。というわけで、こんなスタイルで次回も食についてお送りしたいと思います。Thank you for listening.
Thanks for joining us.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー。
Sponsored by Olympus.
さあ皆さん、いつもクロスカルチャルセミナーをお聞きいただきありがとうございます。大杉正明です。私は海外に行くときは必ずボイストレックを持って行って、タクシーの運転手さんとの会話とか、テレビの CM などを録音するようにしているんです。これがリスニング力の向上にもちろん役立つんですけれども、それだけではなくて、言葉は生きていますからね。今その国でどんな言葉遣いが流行っているのか、まあそういうことも知ることができます。大変役に立っています。ところが、せっかく録音して帰ってきたのに周囲の雑音がうるさくて再生しても聞き取りにくい、まあそんなことが時々ありました。しかし、これからはボイストレック DS4050、まあこれに搭載されたノイズキャンセル機能、これを活用するとそんなことはありませんね。自然な感じで雑音が消えるんです。例えば、こんな会話、ちょっと聞き取りにくいと思いますが、
Will you keep an eye on my bag while I make a quick phone call?
では、ノイズキャンセルをオンにしてもう一度聞いてみましょう。
Will you keep an eye on my bag while I make a quick phone call?
はい、とてもクリアーな音になりましたよね。ちょっと電話してくるからバッグを見ててね、まあそんな意味のことを言っていました。皆さんも海外の街角でネイティブの会話を録音する、まあそんなチャンスが巡ってきたら、ぜひこのノイズキャンセル機能試してみてくださいね。